使徒の働きの第16章35節から40節まで。夜が明けると長官たちは経理たちを送ってあの人たちを釈放せよと言わせた。この場面はその前のところまででピリピの町においてパウロとシラスが投獄をされるというそのところから派生してきている出来事です。彼らは占いの霊に疲れた女のその霊を追い出した。そのことで金儲けをしていた主人たちがそのことについて訴えて、そして長官たちがそのことを良いことに見せしめとして彼らを投獄したというところがありました。しかしその投獄されていた中で彼らが真夜中に賛美と祈りの声を上げていると大地震が起こって牢屋の扉が開き鎖の枷が外れ、彼らは逃げることができたわけですが、それでも逃げないでいたところその牢の看守たちがそのことに非常に心を打たれて驚いて信仰の道に入っていくという出来事があったわけです。で、彼らは家に招いてその傷を洗って食事を共にして、その人家族たちはバプテスマを受けてということがあった、その夜が明けた時の話になります。つまり投獄をされた翌日のことになりますけれども、看守たちはこのパウロとシラスが訴えられて牢に入れたということについて、実はそれが中身のある訴えではなかったこと、またそれほど大きく問えることではないことをどうやら知っていたようです。一晩明けて彼らは、釈放せよというふうな命令を出します。その前のところでですね、厳重に番をせよというふうに命じていたのと非常に対照的に、いとも簡単に釈放せよと言っているところが、いかにこの長官たちが、パウロとシラスの実際の罪ではなくて、この長官たちが投獄できる権威というものを見せしめるために、そしてこの地域の秩序を乱すものは容赦ないということを示すために、この投獄をしていたことがよく分かってきます。そこで看守たちはこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。どうぞここを出てご無事に行ってくださいと言った。ここを出てご無事に出て行ってくださいという言葉の中に、看守たちが非常に驚きを持ってこの言葉を言ったであろうことが推測されます。というのはもともと厳重に番をしなさいと言われて番をしていた。しかし地震があって彼らがもう脱出してしまっただろうと思って自ら命を絶とうとしていた。しかし実際にはまだ留まっていることが分かって、救われるためには何をしたらよいでしょうか。主イエスを信じなさいと言われて、そしてこの信仰を持ってこのパウロたちのことを今もう一度そういう意味では傷を洗ってですね、牢に入れ直したわけですね、看守たちが。で、ここにはジレンマがあるわけです。自分たちは主イエスキリストに会って歩もうとしている。そしてその主イエスキリストを伝えてくれたパウロとシラスがいる。でも自分たちは看守としてこの二人を自由にするわけにはいかないし、でも牢に本当にもう一度入れなければいけないというのはどう考えても間違っている。でもそのことをしなければならなくて、その夜に牢に戻したわけですね。で、夜が明けてみると自分たちの都合意向ではないところから、つまり長官たちから彼らを釈放せよと言われて、そして彼らのジレンマはここで解消していくことになるわけです。どうぞご無事に出て行ってください。で、彼らはここに、この日パウロとシラスは確かに不思議なように獄が揺れ動いて枷が溶けて扉が開いて、でも彼らは自分中心に出て行こうとはしなかった。それなのに神様はここでこんな風にして彼らをきちんと表の世界に出させていくことになった。やっぱり私たちが信じようとして身を寄せようとしているこのイエスキリストの皆と神様ご自身の御業というのは素晴らしいものなのだと、大きな驚きを持ってご無事に出て行ってくださいと と言ったに違いありません。そこで神の御名が称えられてストーリーが終わるのかと思いきや、実はそうではなく、37節のところ。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに、公衆の前で鞭打ち牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか？とんでもない、彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。ここに公衆の前でという言葉と密かにということが対比されていきます。彼らは公衆の前で訴えられて、そしてその罪を咎められて、鞭で打たれて、牢に入れると宣言されて、そして罪人扱いの中で牢に入れられていったわけです。ですからこの社会の中でパウロとシラスというのは、異教の教えを持ち込んで、この地域の風紀を乱す、決して許されてはならないもの、そしてナザレのイエスというあの人物に関する教えも、私たちが耳を貸してはならないものという、そういうことが公衆の前で明らかになって投獄をされていったわけですね。でも、本当はそれほどのことではないんだ、実は見せしめのためだったということを、彼らは密かに私たちを送り出そうとしている。それはとんでもないことであると。パウロはそのことをここで言ったわけです。で、その時に、ローマ人である私たちをというのがそこに付け加わっています。これは情報としては今まで使徒の働きの中でずっと出てこなかったことになります。あ、そうなのかということです。ローマの市民であるということ。ユダヤ人でありながらもローマの市民であるということは、ローマにおいてきちんとした権利を認められており、尊重されるべき人物であるというお墨付きであるということです。そのローマの属州として治められている地域一帯のすべての人々がローマ市民と数えられているわけではありませんでした。その中でもきちんと責任を果たし、有力なものとして数えられている一握りの者たちがローマ市民という特権を手にしていたのです。そして実は、パウロ、ここで私たちと言っているので、シラスがそこに含まれるかどうか、これが議論の分かれるところですけれども、パウロは少なくともローマ市民であるということを自らここで名乗り出て、そのローマ市民である私を、ただでさえその見せしめのために捕らえて次の日に釈放するというのは、まあおかしなことなんですが、ローマ市民である私をそういうふうに扱ったことについて、もっと咎めを感じるようにということを付け加えて、長官たちに告げさせるんですね。38節、経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。で、ここで長官たちは自分たちのしたことの間違いということを気がつきます。もちろん自分たちがこの罪のない者たちについてこういうことをしたということの咎め、それが一つです。もう一つは先ほども言ったローマ人である人たちをということで、そのことを非常に恐れたわけですね。というのはローマ人であればきちんと裁判を受ける権利があり、そしてその裁判で課せられる刑についてもきちんと正当なものであるべきであるということが保証されなければならない。そういう公式的なプロセスをきちんと通っていかない限りは、その人たちは処罰されることはない。まあ、言い換えれば、ローマ市民でない者は結構存在な扱いで訴えられて、気分で牢に入れられたり許されたりということは、実はあり得た。しかし、ローマ市民については、そういうふうな適当な存在な扱いをしてはならない。きちんと、もし無罪であるのに牢に入れられるようなことがあってはならないし、 仮に有罪であっても非人道的な扱いの中で処刑をされたりしていくことはならないと。そのある一定の部分が保たれていくことになっていたんですね。そのローマ市民である扱いをしなかったということは、自分たちが非常に大きく咎められることになるわけです。ローマ市民でないものをそう扱った時の咎めというのは、自分自身が本当に正しいのか正しくないのかというのを、その牢に入れられた人との関係の中で考えればいいわけですけれども、ローマ人をそういう扱いにしたということになれば、これは極端な話で言うと、ローマの皇帝から自分との関係で、このローマの皇帝に対して自分はとんでもないことをしてしまったということになっていくわけです。ですので、そのことを非常に恐れて、それで自分で出向いてきて、詫びを言って二人を外に出し、町から立ち去ってくれるように頼んだというふうに言います。で、ここには、大事にならないようにと願っている彼らの姿勢が見えて取れます。詫びを言って、そして頼むわけですね。で、町の中には、お願い、とどまっていないでくれということを言うわけです。というのは彼らがとどまっていると、騒ぎが大きくなるわけですね。この人たちがどういう人で、この前だって鞭で打たれて牢に入れられたじゃないか。いやでも彼らはローマ人で、それなのにこういう風になったらしいよというようなことが言われれば、それはとても困ることなので、町から出て行ってほしい。これ以上騒ぎを大きくしないでくれということですね。で、牢を出た二人はルデアの家に行きます。紫布の商人。もともとこのピリピの町の外にある祈り場で出会った女性です。彼女が初めに信仰を持ち、彼女の家も信仰を持っていった、そのピリピの町での初歩になります。その彼女の家に行って、そして家中、イエス様を信じて歩み始めたというその兄弟たちに会って、彼らを励まして出て行くことになりました。これがピリピの教会という、ピリピ人への手紙というものが書かれて書き送られていくあの教会の一番最初の始まりのところ、パウロがこのピリピに滞在した、考えてみれば非常に短い間ですね。祈り場に行ってルデアの家族たちとの出会い交流があり、その後また祈り場に行こうとしているそのところで、彼らはというふうにですね、叫んでついて回る占いの女の霊を追い出して、投獄をされた次の日に出て行ってくれというふうに言われていく。ものの、おそらく一週間ぐらいの間の滞在であっただろうと思われますが、その中で起こってきた出来事がこの箇所になります。で、この箇所の中から一つのことをご一緒に見ておきたいと思います。それはパウロたちの態度ということになります。で、彼らは、見せしめのために囚われるときには抵抗をしていないんですね。抵抗をせずに、その囚われるがまま、鞭打たれるままに、その身を差し出していっています。なぜか。彼らはこの時には無用な混乱を避けたのだろうと思われます。考えてみればですね、まだその宣教の歩みは始まったばかりなわけです。よそ者なわけですね。紫の商人のルデアの家というのも、彼らもルステラというところから移り住んできているわけなので、それほど大きな影響力を持った地元の人ではありません。ので、このピリピの町のほんの一握りのところにちょこっと始まっただけの段階で、そんな時に彼らは、まあ、自分たちで声高に主張することももちろんできませんでしたし、主張することによってさらに混乱を招いたり、際物扱いをされることを避けようと、そこの時には訴えられ囚われることに身を甘んじて差し出したということになります。しかし、今日読んだところですが、釈放されるという時に至っては、この時には自分たちに対して追い風が吹いているわけですね。ので、 彼らはここで黙って出ていくことをしませんでした。もし黙って出ていったら、このピリピの町でキリスト教の扱いというのはどういうふうになっていったかというと、あのパウロとシラスが捕らえられたということだけが残っていくわけなんですね。人々のイメージの中では、イエス・キリストとそれにまつわる教えを説く者に耳を貸してはいけない。それは、もしそうであれば、鞭打たれて牢に入れられるような、そういう類のものなのだという認識だけが残ってしまうわけです。で、そのことについてパウロは自分のローマ人であることの権限をも持ち出して、長官自らそれを詫びに来るべきであると。そして正式に私たちは問われるべき罪がないのであって、この教えとそれに従う者は何らはばかられることなく、この町でその歩みを続けられるようにという配慮を持ってこのことを主張していくわけです。そしてそのことが実際に長官たちが自ら出向いてきて詫びを言って送り出してくれたときに、ルデアとその家族を励まして、これからこの町であなた方が残ってこの教会のもとへを築いて一緒にやっていくのだからと励まして出て行ったわけですね。で、このことを見ると彼らは絶えず自分たちの自由以上のことを考えていたということがわかります。自分たちが自由に行動ができるかできないか、自分たちが危険にさらされるかさらされないか、自分たちが釈放されるかされないか、自分たちがこの獄から出れるか出れないか、そういうこと以上に彼らは神様の技がどう進むのかということについて、ここに残されていく信仰者たちはどう歩むのかということについて、最新の注意を払い、最大の関心を寄せて自分たちの行動を決めていっていた様子がわかります。そのために必要であれば自分の持っているもの、利用できるもの、例えばローマ人であることの権利ですね。そういったものをも賢く用いて、その技を取り行っていっている様子がわかります。それと裏表のようにして、神様はそのことを用いてくださって、様々な状況、考えてみればですね、無用な混乱を起こさないようにと、身を甘んじて委ねて囚われの身となった。でもそのままやっぱり放っておかれてしまったならば、確かにこれから後の宣教というのは、こういうふうには進まなかったわけですが、獄が揺り動くという神様の御業があり、長官たちが、それは次の貧釈をしろということになった、そういう働きかけもあり、神様の技として用いられて、この技がやっぱり進んでいくことになる。パウロたちが自分たちのこと以上のことに思いを寄せて自分たちの行動を決めていったという人間的な側面と、そこに働かれる神様の御業というのが相まって、確かに神様の宣教の技としてここに1ページが記され、ローマ人、ピリピの教会というものの初めの1ページになっていったということです。私たちもそのことをぜひご一緒に心に留めたいと思います。クリスマスのストーリーの中でも、マリアもヨセフももちろんそうですし、あるいはその前のバプテスマのヨハネが生まれる時のザカリアやエリサベツもそうですし、あるいは神殿に迎えるシメオやアンナという人物もそうですけれども、彼らは自分たちの願い、思いということは当然あったと思いますけれども、それ以上に神様の技に参加をしているということの中で、自分の都合とか状況とか思いとか、もう私だったらそうしないだろうな、できないだろうなと思うことを、やっぱり神様に導かれてしていっている。させてもらっていっている。そして用いられていっている。そこに1ページを築いて、刻んでいっている。そういう様子を私たちは知ることができます。 で、神様の御業に参加をするというのは、私たちが自分のこと以上のことに加えられていることを意味しています。思いがけないこともあるでしょうし、嫌だと感じる時も当然あると思います。でも、神様が驚くばかりに導いてくださって、ああ、こういうことだったのかと気づかせてくださることもまたあるわけです。そういう中で私たちの歩みが備えられているということに今日も心を止めながらご一緒に歩みでいきたいと願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。